洗礼者ヨハネの死と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の14章1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。ヘロデがこのところで何気なく語っている言葉から、久々に洗礼者ヨハネの消息が聞こえてきます。でそれによるとヨハネはもうすでにこの地上にはいないのでした。予想もしなかったような政治家たちのスキャンダルに巻き込まれて、ヨハネは非業の死を遂げています。でこのような知らせを聞くと私たちの心は痛みます。しかし聖書はどうして今このところでヨハネの死の出来事を伝えるのでしょうか。実は今日のところというのは非常に特徴的なところだとよく言われます。でそれは何が特徴的なのかというと、イエス様の話には直接触れてこないところなんです。洗礼者ヨハネがその生涯を終えた、でその報告です。一体どうしてこのヨハネの消息がわざわざここに出てくるのか。聖書仲介者の一人がそのことについてこんなふうに語っています。このヨハネが領主ヘロデによって首を切られてしまった。でそれは元をたどって考えると、ヨハネがヘロデの行いについて、特にその結婚について聖書の律法に照らしてみた場合、それは正しくないということをはっきり歯に衣を着せずに言ったからに他ならない。ヨハネという人は預言者の最後のものであって、イエス様からは預言者以上のものである、そう言われているけれども、旧約聖書の預言者たちというのはいずれも苦しめられ捨てられ殺されていく。ヨハネもまたまさにそういう預言者がたどる道を通ったのである。そしてそういう歩みを通して実はヨハネは主イエスの道行きを指し示す、でそういう道備えの役割を果たしているんだ、そんなふうに説明する人がいます。でまさしくこの洗礼者ヨハネという人はイエス様を指し示す先触れであって、そして自らの生と死をもってイエス様を指し示す指となって生き死んだのでした。今日私たちが聞いているヨハネの死というのは、実ははるかに先にある主イエスキリストの死を指し示します。でそうであるならば、私たちは今日の記事の中に主イエスの死を指し示しているヨハネの姿を聞き取ることができる、そんなふうに思うわけです。ヨハネはどうして殺されてしまったんでしょうか。でそのことを知るためにこの事件の背景となった領主ヘロデの結婚のことから考えてみたいと思います。で発端に立つのは、実は直接首をはねたこのヘロデ自身ではなくて、 その父親であるヘロデ大王です。父親のヘロデの方はクリスマスの時に生まれたばかりの緑子であるイエス様を殺そうとして、ベツレヘムの付近にいた2歳以下の男の子を皆殺しにしたということが知られています。で、たくさんの男の子の命を巻き添えにして奪って何とも思わなかった、あのヘロデという人物、ヘロデ大王というふうに言われますけれども、あの人物が今日聞いているこの領主ヘロデの父親にあたります。で、父親のヘロデ大王にはたくさんのお妃がいたのだということが知られています。今日歴史家がそれを調べて系図の上で確定しているのは10人のお妃がいます。で、そのヘロデ大王が死んだときに、そのヘロデが治めた領地というのは4つに分けられて、3人の息子たちがそれを治めました。上から順番に見ていきますと、まずヘロデ大王の、本来の第一夫人、正妻と言っていいと思いますが、その女性がマリアンネ一世というふうに言われます。で、このマリアンネ一世からアリストブロスという息子が生まれてきてるんです。で、これは一番上の息子ですから、順当にいけば当然ヘロデの後を継いでヘロデの国の王になっていく、後釜の王になっていく、そういう子供でした。ところがこの長男はですね、あろうことか父親であるヘロデによって暗殺をされてしまうんです。で、それはヘロデ大王が自分の息子に王座を奪われるのではないか、そう恐れたためだというふうに伝えられています。アリストブロスは若いうちに父親によって命を取られちゃうんですけれども、しかしその時すでにこのアリストブロスには多くの子供が生まれていました。で、その中に後に使徒言行録にアグリッパ王として出てくるアグリッパ一世という、そういう領主がいます。そしてそのアグリッパ一世の妹にあたるのが今日の記事に出てきているヘロディアという女性なんです。で、さて一番最初の制裁からはそういうふうにヘロディアが生まれています。ヘロデ大王はたくさんお妃がいるんで、2人目のお妃、第二夫人、これも実はですね、面白いことに制裁と同じ名前のマリアンネという女性なんです。名前が一緒なもんですから大変紛らわしいので、区別するために、本来の奥さんの方マリアンネ一世、第二夫人の方マリアンネ二世というふうに呼ばれているようです。で、このマリアンネ二世から生まれた息子、これヘロデ・ボエトゥスという、息子がいるんですけれど、この息子が最初にヘロディア、アグリッパの妹であるヘロディアと結婚をします。ですからここは大変に近しい親類同士で結婚をしたことになるんですね。おばとおいという間柄です。そしてこのヘロデ・ボエトゥスとヘロディアの間に生まれてきたのがサロメという一人娘です。で、ここにはこういう夫婦ができたのですけれども、ところがヘロデ・ボエトゥスはヘロデ大王が死んだときにですね、どういうわけか領地を受け継ぐことができなかったんです。で、領地を受け継げなかった、それがきっかけになって、実は奥さんのヘロディアはご主人のヘロデ・ボエトゥスを見限ってしまいます。夫の元からですね、娘サロメを連れて離縁をして出てきてしまう。そして実はさらに親類のヘロディ・アンティパスというのを、人物を頼ってそこに身を寄せるんですね。で、それが実は今日問題になっている結婚です。どういうわけか、これはおそらくマルコが勘違いをしたのだろうと言われているんですが、聖書にはみんな ヘロディアのご主人はヘロデ・フィリポだって書いてあるんです。でも本当のご主人、もともとのご主人というのはヘロデ・フィリポではなくてヘロデ・ボエトゥスという、そういう第二夫人から生まれたその人物が本来の最初のご主人というふうになります。で、第三夫人のマルタケという女性がいます。でこのマルタケから男の子が二人生まれてくるんです。で長男はアルケラオスという長男です。で次男がアンティパスという、息子です。で長男のアルケラオス、アケラオなんていうふうに、昔言われていましたけれども、このアルケラオスはですね、ヘロデが死んだときに4つに分割された領土のうちの一番広い部分、ユダヤの土地を、相続をします。ところがこのアルケラオスはですね、非常に小心な人物で猜疑心が強く、しかも父親譲りの頑固で残忍な性格だったものですから、ユダヤの地を受け継いで間もなくですね、国を治めることができなくなるんです。ヘロデ大王もですね、かなり恐怖政治を敷いて国を力ずくで治めていった、そういうことが知られているんですが、アルケラオスはさらに厳しく国を治めようとしたために民衆から反発を食って暴動が起きてしまいます。でその暴動の責任をローマ皇帝から問われて、アルケラオスはさっさとですね、失脚をしてしまうんです。で失脚した結果どうなるかというと、ユダヤの国というのは領主がいなくなりまして、ローマ帝国の直轄地ということになります。で直轄地になって誰がやってくるかというと、ローマ総督がやってくる。ローマから、総督が派遣されて、領主に代わる、支配者として、支配することになるわけです。でそれが、ピラトという人物なんですね。イエスもお生まれになった時はヘロデに命を狙われる、ユダヤの王様ヘロデでしたけれども、イエス様が亡くなられる時はいつの間にかですね、ユダヤに王様がいなくなって、総督のピラトが、エルサレムを治めてるっていうふうになっています。でそれは実は聖書の中に触れられていないんですけれども、アルケラオスが、政治に失敗をして失脚をしてしまったために、ローマ総督が送られてきて、ピラトが、そのユダヤを治めていたというになるわけです。長男のアルケラオスはそんなふうに失敗をするんですが、次男のアンティパス、これは兄に比べるとより狡猾な人物です。イエス様があだ名をつけるのが好きで、キツネっていうふうにあだ名をつけたことが知られていますけれども、このヘロデアンティパスは4つの領土のうちのガリレア地方と、もう一つペレアという領土があるんですが、そのペレアと2つの領土を受け継ぎます。ガリレアとペレアと2つ足しても、長男のアルケラオスが受け継いだユダヤの3分の1ぐらいの広さしかありません。しかしこのアンティパスは領土を守っていくことになります。そしてヘロディアはそのヘロディアアンティパスのもとに身を寄せていくというふうになるわけです。から第四夫人がいます。これはエルサレムのクレオパトラというふうに言われる女性ですが、この女性からヘロデ・フィリポが生まれてきます。でこのフィリポが4つの領土のうち最後の1つのトラコンという土地を受け継ぐことになります。そしてフィリポがなんでここでヘロディアの夫というふうに間違われたのかということなんですが、実はフィリポはですね、ヘロディアの娘のサロメを奥さんに迎えていくことになるんです。ですから、ここではですね、フィリポの妻ヘロディアと書いてありますが、実は正確に言えばフィリポの妻は、ヘロディアの娘サロメということになります。でその他に、今4人申し上げましたけど、10人知られているわけですから、他に6人、奥さんがいたことは知られています。ただその6人については今日の聖書の箇所に関わりがないものですから、ちょっと省略をしたいと思います。でさて今申し上げたみたいにですね、ヘロデ大王というのは随分ですね、たくさんなといろんなところに子供を設けまして、家族が入り組んでいるわけですね。でそして洗礼者ヨハネというのは実はその大変入り組んでいる血縁関係にまっすぐ光を当てる、そういうことをしたんです。で今問題になっているのは、ヘロデ・ボエテスの妻だったヘロディアを ヘロデ・アンティパスが妻に迎えたということです。でこれは、ヘロデ・ボエトスとヘロディアの間がうまくいかなくなったんだということはさっき申し上げましたけれども、それだけの問題ではないんですね。実はヘロディアを迎えたアンティパスの側にもスキャンダルがありました。でこのヘロデ・アンティパスはもともとはですね、シリアにあるナバテア王国の王女をですね妻に迎えていたんですけれども、その本来の自分の奥さんを離縁してナバティア王国に返してしまいます。そして形の上では独身に戻ってヘロディアを自分の妻に迎えるという形を取ったんです。まあ、現在の妻を離縁して新しい女性を妻に迎える、それで対面は整ったというふうにヘロデ・アンティパス考えたんですけれど、実はこの再婚というのはですね、兄弟の妻をめとってはいけないっていう旧約聖書の律法に、触れてしまう行いだったんです。旧約聖書のレビ記の18章16節に、そういう戒めが出てまいります。レビ記の18章16節、旧約聖書の190ページをお読みします。旧約聖書の190ページ、レビ記18章の16節、下の段の少し左の方ですけれども、非常にはっきりとこう書いてあります。兄弟の妻を犯してはならない、兄弟を恥ずかしめることになるからである。兄弟の妻を犯してはならない、ヘロデ・アンティパスとヘロデ・ボエティスは兄弟ですから、その奥さんを、妻に迎えることはできませんとはっきり書かれているわけです。でこういう旧約聖書の律法を理由として洗礼者ヨハネはヘロデ・アンティパスをいさめてヘロディアを妻に迎えることを思いとどまらせようとしました。ところがそういう行いをはっきりと行ったため、そしてまた洗礼者ヨハネがですね、当時大変民衆の間に人気が高くて、ヨハネが言ったことというのはたちまち民衆の間に広まってしまうものですから、そういうヨハネ自身の影響力の大きさということもあって、ヨハネはかえってヘロデ・アンティパスから捕らえられて、ガリレアのこのほとりに立っているマルケス城の地下牢に幽閉されてしまうということになったわけです。でマタイによる福音書の前の方で実はヨハネが捕らえられたというそのことだけ語られていましたけれども、今日のこの14章の5節を見ますと、ヘロデはヨハネを捕らえたときにはっきりと殺そうと思ってたんだ、そういうふうに言われています。14章の5節、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた、人々がヨハネを預言者と思っていたからである、そう言われています。領主ヘロデにとっては自分がやりたいこと、やろうとすることに正面切ってノーを唱える、そういう預言者ヨハネが目障りだったんです。ですからできれば抹殺してその存在を地上から消してしまいたい、あの聖書のことを取り出して厳しく自分のことを非難するあのヨハネの口を塞いでしまいたい、そう思ってたんです。ところがヘロデはヨハネを消したいと思ったのになかなか消せなかったとここに言われます。でどうして消せなかったのか、その理由というのはヘロデが人々を恐れていたからだ、民衆を恐れていたからだ、ここに言われています。民衆を恐れた人々がヨハネを預言者と思っていたからだ。ヘロデが恐れていたことは民衆が自分の行いを見てるということです。ヘロデ自身が自分の行いに心配を持ってるっていうんじゃないんです。何の罪も過ちもない、そういう無垢の人間を自分が決断を下して死に至らせてしまうということが果たしていいんだろうか、そういう良心の呵責から来るような恐れは持っていません。ヘロデ自身の思いからすれば目障りなヨハネは消してしまいたい、黙らせてしまいたい、でそれが本音です。ところがヘロデは恐れてそれができなかったっていうんです。 罪のない人を死なせる、そういう命の尊さに対する、命の尊厳に対する、感覚から来る恐れではなくて、群衆があのヨハネのことを預言者だと思って大変支持している、そのことが恐ろしかったっていうんです。ヘロデ自身はヨハネのことを預言者だとも思いません。自分の願い、自分の考えからすれば邪魔な存在だと思うだけです。抹殺したいと思う。ところが群衆がヨハネを支持しているもんだから、どうしてもそこで手を下せなかったんです。迂闊に手を下してしまって、そのことで群衆が怒って暴動でも起こったら、お兄さんのアルケラオスの二の舞になってしまう、そう思ってヘロデは身動き取れなかったわけです。そんなヘロデでしたから、実は今日のところでヘロデ屋の娘が洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場で私に渡してほしい、そう要求したときに、ヘロデは当然一方ではですね、これは偉いことを要求してくれたもんだと、弱ったに違いないんですけど、心を痛めたとここには書いてありますが、そういうふうに思ったのはそうなんですけれど、しかし同時にですね、本当に深い本音を言うと、今までためらってできなかったことをこれで果たすことができる、そう喜んだかもしれないんです。自分がどうしてもやりたいと思っていたこと、ところがそれがどうにもできずにいた、そのことをヘロディアの連れ子が言い出してくれた、そのおかげで実行することができたんです。ヨハネを殺したいと思っているけどできなかった、でもヘロディアの連れ子がポンと背中を押して行わせてくれる、そんなふうに思いながら、ヘロデは地下牢に兵卒を使わしてヨハネの首を切って持ってくるように命令したのかもしれません。で、実はです、ヘロデはここで恐れを感じていた、民衆を恐れたと言われていますが、これと全く同じ種類の恐れというものがこのマタイによる福音書を読んでいると、ずっと先の方でもう一回出てくるところがあります。26章の初めのところです。26章の3節から5節を読んでみたいと思います。私の聖書だと51ページです。新約聖書の51ページ、マタイによる福音書26章3節から5節、こう言われてます。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。ここを読んでみるとすぐお分かりになると思います。人は変わっています。ヘロデではなくて、ここではカイアファという大祭司をはじめとした祭司長たちや民の長老たちが相談をしているわけですけれども、何とかしてイエス様を殺してやろう、そういうふうに相談をしているわけです。この人たちにとってイエスという男は目障りであって、その口をどうしても封じたいと思う、そういう相手でした。ところがこの人たちもですね、堂々とイエス様を逮捕して捕らえることができない、そう思ってるんです。どうしてか、民衆の中に騒ぎが起こるといけない、民衆が騒ぎ出すと、エルサレムでそういうことが起こると、自分たちが今エルサレムで持っている政治的な権力を失うことになってしまう、自分たちがユダヤの民衆の上に権力を振るって今統治する指導者としているけれども、しかしそういう立場からローマの信任を失うと追い落とされてしまう、だから手出しすることができない、実はヘロデが恐れていたのと全く同じ恐れがここには語られているんです。 今日聞いている14章の、ピラト、ヘロデが覚えている恐れ、それから26章の祭司長たちや民の長老たちが覚えている恐れ、これはどちらも同じです。自分がやってること誤りではないかなって、間違いではないかって、そういう不安とかそういう恐れじゃないんです。そういう点ではもう自分がやりたいことはっきりしてる。ただ自分がやりたいようにやった結果、周りの人からどう見られるだろうか、そのことが不安である。周りの人たちから自分が悪いことをやったと見られて反発を受けるんじゃないか、そういう恐れを宿しているわけです。そして実はそういう恐れ、そういう不安というのはどこから生まれるかというと、自分としてはやりたいことをはっきりしているけど、それは本当は正しくないんだということを心のどこかで分かっているということなんです。自分がやりたいことははっきりしている、でもそれをやったらきっと世の中では通っていかないだろうって、民衆はみんなそれを見て自分を非難するに違いない、それが怖いって思う、そういう恐れです。ヘロデの場合で言えば、ヘロディアを妻に迎えている、そのことは律法に照らしてはっきりとこれは違反している、それがはっきりしているんです。で仮にもしこの行いを領主ヘロデではなくて普通の庶民が行ったらですね、これは明らかに実会の会員の罪を犯した、律法違反だと咎められて石打ちの刑に合わされても仕方がないような、そういう行いをやってるんだというふうにヘロデは分かってるわけです。だけれども自分は領主であり権力を持っている、だからまさかその権力を持って力を握っている自分に向かって正面切ってそのことを指摘するような、反対するような人はいないだろうと高をくくってヘロディアを迎えたわけです。ところがヘロデが予想しなかったことですけれども、洗礼者ヨハネがそれは間違いだとはっきり言ってしまう。ヘロデにしてみたら、そういううるさく言うヨハネさえ消えてくれれば、あとは自分の思い通りにできるつもりでヨハネを牢屋に幽閉し、さらには首を切るという最後のことまでやってしまうわけです。まさに暴君の振る舞いです。ところが実は同じことを後にエルサレムの祭司長たちや長老たちが行ったんだってここに言われてるんです。イエス様に対してイエス様の存在が目障りだ、イエス様が口を開いていることが自分たちにとってはとっても気に入らない、だからイエス様を何とかして抹殺してしまおう。どうしてそんなふうに思うか、祭司長たちや長老たちの行いっていうのが上辺はいかにも正しそうにしてるけれども、あれは決して正しくないんだよっていうふうにイエス様から批判されてるからです。行いはいいように言いふらしてるけれども、しかし本当に神様にまっすぐ向かって平らな思いで神様に仕えてる、そういう生活を祭司長たちや長老たちが行っているかっていうとそうではない、だから彼らの言ってることは正しいけれど、やってることは真似しちゃいけないってイエスも教えられました。そう言われることが分かっているので祭司長たちや長老たちはイエス様の口を封じたいと思っている、そして自分たちはそうやっても、黙らせていけるだけの権力と暴力を持ってるって思ってるんです。自分たちが力を振りかざして今のあり方は正しいんだと凄んでみせれば、無理が通れば道理が引っ込むだろう、そう思っている。実はヨハネが殺されていってしまうその死というのは、イエス様がどういうふうないきさつで殺されていくのかということをそのまま表しているような、そういう死であるわけです。ヘロデはヨハネさえ消すことができたらそれで全てが終わる、 あとは何事もなかったかのように自分の思い通りに力を振るって生きていけるんだと考えました。しかし実はそういうふうにヘロデが思い描いたことというのは幻想だったんだということを今日の記事は語っています。ヘロデ・アンティパスはヨハネを地下牢に幽閉し、さらに首を切りました。そこで終わるはずなんです、ヘロデ・アンティパスの考えからすれば。ところが終わらなかったってここに出てくるんです。まるでヨハネの亡霊が出てきたかのようにヘロデ・アンティパスは感じた。何で感じたかというと、イエス様の評判がヘロデ・アンティパスの耳に入ったときに、自分はあの男の首を切ったはずだけれど、しかしあれが生き返っているようだと感じてしまったというんです。首を切って黙らせればそれで何事もなかったかのように流れていくかならないんです。ヘロデは自分が首を切ったヨハネのことが気になって仕方ない、まだどっかにいるような気がするんです。今日の箇所というのは、そもそもヘロデがイエス様の評判を聞いて、あれはヨハネだというふうに不安を口にしたところから始まっているわけです。二節のカニカッコの中、あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。ヘロデはですね、イエス様が奇跡を行う力を持ってる、そういうふうに言ってるんです。これ大変に皮肉な話なんですけれど、直前の13章の58節に何て書いてあったか、先週聞いたところの一番最後ですが、こう書かれていました。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。イエス様がナザレの村にお帰りになった、ところがそこでは奇跡をほとんどなさらなかったっていうんです。イエス様はご自身の力を表すことを控えられたって書いてあるんです。ところがすぐ次の14章の2節のところで、あれはヨハネだ、奇跡を行う力が彼の中に働いてる。実はヘロデはですね、イエス様がなさってもいない奇跡へ怯えてるんですね。イエス様は奇跡をしてないんですから、力を表してないのに、ヘロデの方は、奇跡を行う力があそこにあるって怖がっている。ヘロデが心配しているのことは実は起こってないんです。イエス様はヨハネの再来か、そうじゃありません。ヨハネが生き返ったのか、違います。しかしどうしてヘロデがここで恐れているかというと、それは実際にヨハネが生き返ったからでも、ヨハネの亡霊が姿を現したからでもなくて、そうではなくて、ただヨハネが指摘をしたヘロデの誤った在り方というのをヘロデ自身が依然として行っているからです。ヘロデは律法の定めに従おうとしない、力さえ持っていればそれでいいんだと思ってました。でもヨハネからいさめられた、それはヘロデはですね、人間であるヨハネがいさめたのだから、その首を切りさえすれば全ては消えてなくなると思ったんです。ところが実はヨハネが語ったことっていうのは、ヨハネの口を通して神様が語っている言葉なんです。ヘロデが問題にされているのは、ヨハネから問題にされているんではなくて、神様から問題にされているんです。あなたは今のその在り方が本当に正しいのかって、そう尋ねられているんです。そちらのヘロデ自身の問題というのは何にも変わっていない。そうであるので、実はイエス様が登場して、イエス様の噂を聞いたときにヘロデは大変恐れるわけです。ヨハネが再び現れたって思ったって言うんですけど、実はここに語られていることってのは、ヨハネが現れ、ヨハネが語ったって話ではないんです。イエス様がおいでになって、神様の言葉が再びヘロデの耳に聞こえてきた。首を切って喋れなくしたはずの神様の御言葉が再び自分のもとに聞こえてくるようになっている。ヘロデ・アンティパスはそのことを耐え難いことのように感じて、ヨハネが再び現れたに違いない、そういうふうに家来たちにこぼしたっていうんです。 ヨハネを通して指摘されたヘロデの罪が何にも手当てされることがないまま残っている、放置されている。そしてそこにイエス様の御声が聞こえてきたときに、ヘロデは再び自分の過ちと自分の落ち度を指摘された、そういう気持ちになっちゃったんです。しかしこういうことは果たしてヘロデだけに起こるんでしょうか。イエス様を亡き者にしようと考えた祭司長たちも長老たちも、実は自分自身の生き方の過ち、自分自身の生き方の破れを指摘されて大変目障りだと思いました。自分の過ちを指摘するイエス様につまずいて、そして腹立ちまみれにそのつまずいたイエス様を蹴っ飛ばしてこの世から蹴り出してしまおうと思いました。彼らはそうやってイエスも十字架に追い上げてこの世から抹殺してしまったんです。しかしです、そんなふうにこの聖書に語っていることを考えてくると、じゃあこの話というのは果たしてヘロデだけの話なんだろうか、祭司長たちや長老たちだけの話なんだろうかということになりはしないでしょうか。ここにいる私たちは果たしてどうなんでしょうか。私たちは天使のように無垢なものとして地上を生きてるんでしょうか。もしそうでないとしたらば、私たちもまた実は聖書の言葉を聞くときに、自分自身が過ちが多いということを語り聞かせられている、そういうことがあるんじゃないかと思います。そして実際そうなんだろうと思います。私たちは教会にやってくるときにですね、あなた1週間本当に見事に行きましたね、立派ですよって褒めてもらおうと思って多分やってこないんだろうと思います。そうではなくて、私たち自身が忘れている自分自身の影があるところ、自分自身の破れたところを御言葉の光に照らされて気がつかされて、そしてそういう破れを確かに持っているけれど、しかしそこでもう一回ここから生きていいんだ、そう神様に言っていただきたいと思ってここにやってくるに違いないんです。そしてそれはどこで言われるのかといえば、イエス様が十字架にかかってくださってる、あなたの過ちというのはイエス様が十字架の上にかかって清算してくださっているから、だからあなたは今までの過ち、今までの罪というのはそこで許されるんだから、ここからもう一度新しいものとなって生きていきなさいっていう、その言葉を聞こうとして私たちはここにやってくるんだろうと思います。もし私たちが聖書の言葉を耳にしてですね、自分自身に何か思い当たることがあったならば、私たちは神様に罪を告白して、神様にどうか新しい命を生かしてください、許されイエス様によって許されたものとしてもう一度ここから本当に生きるものとさせてくださいって、そうお祈りをして悔い改めて新しく生きるべきなんです。そういうふうに生きた方が自分自身の今の在り方を正当化して生きていくよりはずっと心が落ち着きますし、安らかにまた心が軽く生きていくことができます。ところが私たちはですね、一方ではそんなふうにイエス様の十字架の許しに預かっていきたいと願いはするんです、願いはするんですけど、どういうわけかですね、完全に自分で悔い改めることができないような、そういうところもあるんですね。本当に許されてるんだ、そのことは喜んで聞いて、そしてここからもう一度新しくされたものとして生きていこう、そういうふうに願うんですけれど、しかしこれまでのところそうやって歩み出して1週間終えた後にですね、意気揚々として今週は清められたものとして私は天使のように生きてきました、そう思って生きられた試しはないんです。私たちはどうしてもですね、どういうわけか本当に悔い改めることができなくて、固くなな自分の思いっていうものにこだわってしまうようなところがあります。まさしくヘロデがヨハネのいさめの言葉を聞いても変わることがなくて、そしてヨハネの首を切ってしまいたいと思ったように、あるいは祭司長たちや長老たちがイエス様からあなた方本当には全てを正しくは生きてないのだと言われたときに、それを聞いて本当にそうだと思って悔い改めるんじゃなくて、逆にイエスも十字架に貼り付けにしてしまったように、私たちも自分自身の誤った在り方についてですね、心の底から悔い改めて、 そして自分をすべて改めて生きていこうとするのではなくて、どっかでごまかしが紛れ込んでですね、そして、本当には厳しくないまんまですね、悔い改めたことにして歩んでいってしまう、そういう自分自身というのを抱えているんです。そして実はそうであるからこそイエス様は十字架に向かって歩んでいってくださっているんです。私たちがもしイエス様の十字架の取りなしを知ってです、心の底から悔い改めて天使みたいになって生きることができるのであれば、イエス様は十字架についての可能性を教えるだけでよかったはずなんです。あなた方がもし間違った歩みをして平気でいるときは、私は十字架につかなきゃいけないんだよ、でも悔い改めてくれるんだったら私は身代わりにならなくていいから死ななくていいんだ、どうか頑張って天使のように生きていってねって励ますだけでよかったはずなんです。私たちはそうならないんです。私たちはどうしてもですね、本当に悔い改めて神様に従って生きる、そういう生き方ができるかというとですね、そうしたいと願うんだけれど、どうしてもできない、そういう惨めなところを抱えてしまいます。そしてそうであるからイエス様が十字架に向かって歩んでいってくださって、本当に私たちの罪を十字架の上で身代わりになって、清算してくださるということが起こっているわけです。ヨハネはそういうイエス様が私たちのために死んでくださっているんだ、その死を指し示して自分が死んでいっています。そしてこのヨハネの死というのは、この事件だけを切り取ってみるならば大変にむごたらしい死です。本当に非業の死というほかはない。それだけじゃなくて、ヨハネが神様に従って生きるんだということを教えたけれども、それを誰も聞くことができなかった、そういう意味ではヨハネの人生って失敗だったとさえ言えるかもしれないような、そういう歩みです。人生をかけて行ったことは結局終わりまで果たすことはできなかった。そしてヨハネ自身は本当に自分の思いとは別のところで運命に翻弄されて、むごい仕方で一生を終えなきゃいけなかった。ところがそういうヨハネの一生が実はイエス様の十字架の贖いの死を指し示す指のような役割を持ってるんだって聖書は言うんです。ヨハネの死っていうのはですね、ヨハネの死だけで考えていては多分解決しないんです。そうではなくて、ヨハネの死は主イエスキリストの福音が世界中の隅々にまで広がっていくための大きなつながりの中に置かれている一つの小さなリングのような、そういうものなんです。神様の御国というのはですね、本当に嬉しい喜ばしいことも、あるいは苦しみや悲しみに満ちたこともたくさんありますけど、そのすべてが私たちの思いを超えて展開していきます。そしてその神様の御国の建設に用いられていく、そういう一人一人の働きというのはですね、たとえ人間の目にどんなにみすぼらしく見えるとしても、あるいはどんなに不完全で哀れなもののように思えるとしても、決して無意味にならないんです。必ず一人一人の歩みというのは神様の御国が成り立っている上では必要なパーツとして用いられるんです。私たちのこの地上の歩みというのは別に天使のように清らかではないかもしれません。他の人たちと同じように悩んだり苦しんだり嘆いたり、そういう日々を繰り返して私たちはこの地上で一生歩み、一生終えていくかもしれません。だけれども私たちは主イエスキリストに出会わされて、主イエスキリストの福音の出来事に結ばれたものとしてこの地上を生きる、そういう一人一人とされていることを覚えたいんです。私たちの人生がどれほどつつましやかで、そして、変わり映えのしないものでたとえあるとしても、それでも神様が私たちをご計画のうちに用いてくださって、イエス様の御座に結んでくださっている、その中に私たちの今日の生活があるのだということを覚えたいと思います。私たちの生も死も、私たちの輝かしい歩みも、また破れた歩みも、そのすべてが実はこの世界の中に神様の救いが 満ち溢れていくための道具とされている。私たちの破れっていうのは本当に神様の道具として用いられていくものなんです。そうでなければ地上の神の国っていうのは天使だけの集団になって、私たち最終的にはそこに入れなくなってしまいます。私たちは本当に今日与えられているこの生活が神様に覚えられ、イエス様の十字架の贖いに結ばれている、そういうものの歩みとして持ち運ばれていることを知らなくてはなりません。そして私たちはそんなふうにイエス様に結ばれているものとして与えられた今日の生活を歩んでいきたいんです。洗礼者ヨハネの生涯と死の出来事を通じてそのことを確認させられたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上を命を与えられ生きるものとされ、そして日々自分なりには精一杯に生きたいと願い、そうしているつもりですけれども、しかしいつも気がつくと破れをそこに生じ、さまざまな失敗を抱え、そして思うようにならない不自由さや悲しみをたくさん持ちながらこの地上の人生を生きていることを思います。あなたが新しいものとしてくださり救いに入れてくださっているのだと聞かされても、私たち自身は自分の生活を見る限りなかなかそのことが合点できずに、むしろ自分の日々の悩みやまた破ればかりが目につくような生活を歩んでしまいがちです。しかしあなたはそのような本当につつましやかなどこにでもあるような私たちの暮らしを覚えてくださり、それを主イエスキリストの十字架とよみがえりの御業に結んでくださり、あなたの憐れみとあなたの慈しみを表す大きな御国の中に抱え込み、その一つのかけがえのないピースとして用いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが今日与えられているこの生活の中にあって主イエスキリストに結ばれたものとして生きる幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たち自身がさまざまに思うようにいかない、そのような悲しみや不満を抱えても、それでもなおあなたがこの私たちを用いてくださることをどうか覚えて、あなたから力を与えられて今日なすべき務めを精一杯果たすことができますようにお導きください。自分が決して見事だ満足だと思えないとしても、あなたはそれでもなおそれを用いてくださるのだ、そのことを信じて今日行うべき務めを心を込めて行うことができますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。